アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2363回4月15日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは猫の手も借りたいです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。映像編集ソフトダビンチリゾルブ iPad 版いろいろ試そうと思っています。iPad の容量問題とかプロに買い替えたくなる問題が多発しておりまして困っております。それもこれもやりたいことが多すぎるんですね。三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。新年度に入って2週間経ちます。皆様いかがお過ごしでしょうか。新しい会社に入った方慣れましたかね。忙しくて猫の手も借りたいという方もいらっしゃるかと思います。休憩時間とかにぜひワンボタンの声聞き続けてくださいね。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ベトナムのホーチミンにも猫カフェっていうのが何店舗かあるようです。私自身は行ったことはないんですが、あるお店では40匹の猫が入れ替わり立ち替わりお客さんの対応しているようです。行ってみようと思います。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。トイレの壁をぶち抜いてアップルストアから6600万円相当の iPhone や iPad が盗まれるという記事が出ていました。4月の第3週目にあたる配信をしておりますが、ここでは収録の都合を三浦さん氏がいらっしゃいませんので、私は三浦さんでお送りしたいと思います。
はい、
記事では、アメリカのワシントン州リンウッドにあるショッピングモール、オルダーウッド内のアップルストアから400台以上のアップルデバイスが盗まれましたということでした。被害総額約6600万円。
でかいね。
営業中じゃないでしょうね、きっと。
だと思いますよ、やっぱり。ね、ドカンって言ったわけじゃないっしょ。ガリガリガリとは言ったかもしれないけど、やっぱ夜中にやってるんだと思いますよね。
ねえ。犯行は今年の4月1日。で、翌朝になるまで、ストアの従業員は窃盗被害に遭ったことに気づいていなかった模様ということですから。
なるほど。
記事にも写真があって、こじんまりしたお手洗いなんですよね。シアトルカフェギアのトイレ。あ、そうか。だからアップルストアが用意してたおトイレじゃなくて、施設内のカフェのお店の中のおトイレ
なんですね。あ、なるほどね。はいはいはいはい。
そこを使って、どうやらこの施設内に侵入したようです。
なるほど。あら。まあ、
幸い閉店時間に入ってきたので、誰も怪我することはなかったということですけど。う
ん、幸いですね。
で、まあ、盗まれたのが、合計436台の iPhone が盗まれました。50万ドル相当の iPhone や iPad、Apple Watch が盗まれましたということです。
やっぱり裏側のバックヤードの倉庫にあったやつ、はい、ごっそり持ってったって感じなんでしょうかね。
少なくとも iPhone とか Apple Watch といった高額な商品をそのままストッカーに入れたってことはまず絶対してないと思うんですよ。
うんうん、
鍵のかかるロッカーかどっかで全部収納するはずなんです。
うんうん、
そこも突破できたということでしょうね、きっとね。
そうですね。
でも防犯カメラとかがあるでしょうから、ある程度は犯人の目星、まあさ、覆面とかするでしょうけどね。
そうですね。
撮ってるでしょうけど。
こんなん撮っても結局はそんなにすぐ使えるもんじゃないと思うし、はい、使ったらすぐバレちゃうような仕組みになってますよね。
おそらくですが、iPhone の場合は部品取りです。はい、
ああ、なるほど。
バラして使えるものがあれば、それだけでも数があれば、売れますし。
はい、なるほど。
まあ、そこは厄介なんですよね。
なるほどね。そうですか。
アップルウォッチなんかはどうでしょうね。あれも、サブスクじゃないわ。認証するの何でしたっけ。ごめんなさい、どうせ。
あれあれ。ああ、もうあれだ、あれあれ。アクティベーション。
アクティベーションや、先生。アクティベーション。
お互い出てくるの遅くなっちゃった
ね。アクティベーションって長いから、アクチとか、そういうと言いやすい。
アクチ。
いいがね。
アクチ。アクチでしょ。
アクティ。
アクチ。アクティベーション。アクチじゃなくて、うん。
アクティベ なんかね、そういう呼び名があったら、ね、言えんか。記事にも監視カメラが事件の様子映してるって書いてますからね。
うん、なるほど、なるほど。
なお、アップルストアへの侵入経路として利用されたシアトルカフェギア側の被害総額は1800ドル、約24万円程度だそうですということで、まあ、お手洗い壊されただけなんですね。
比較したかったんですね。この記者の方は。どうしても。
これ、日本でも iPhone が発売最初始まった頃ってよくこの手の窃盗あったんですよね。
うんうんうん。
販売店が明日発売日っていうことでストックするでしょ？
はい。
そのストックしてる夜を狙われたんですよね。
あ、
大阪でもどっかのショップがそうやってガサッと取られたニュースありましたよ。
次の日来た受け取りの人はもうがっくりですね。
がっくりで、まあショップの人はその前にまずがっくりしてますから。
本当ですね。そうです。売る側がまずがっくりですね。
ね、うん、私もほとんどアップル心斎橋しか取材してませんけど、ほぼほぼ日本のアップルストアは iPhone とか発売日って、あれ朝に搬入してると思うんですよね。
う
ん、
あ、そうですか。
それは確証はないですけど、朝納品の車が来て、トラックが来て、うん、で、皆さん降ろしていくのを見るんですよ。行列並んでたら。あれで、私箱見てだいたいわかるから、
うん、
あれそうやと思って、今頃じゃああと入荷するのか、みたいなね、感じ見てるんですけど。
誰もいないストアに置いとくよりも、専門の頃に置いといてってことですかね。全く違う話で恐縮なんですけど、記事の中に出てるトイレ破られてるとこあるじゃないですか。
はい、ああ、はい。
で、バカッと破られてんだけど、そこで破られたとこをそのままにするんじゃなくて、埋めてる写真があります
よ
ね。
あ、これ埋めてるんですか、これ。
埋めてると思うんですよね。あの茶色いやつで。
はい、スピーカーの中の詰め物みたいなのが。
ああ、そうそうそう。で、それ見たときに、もうなんとなく、エヴァンゲリオンの人みたいなものの、体が出てきてるような。感じがして。
なんか気持ち悪い生き物みたいにも見えます
ね。そうそうそう。見えちゃったみたいな。うん。これまたどうでもよかったね。
私もそんな気はしたけど、そんな写真を普通、こんな入れるわけないから、まあ多分詰め物やろうな
って。そうね。うん。
自分は泥棒しないけど、泥棒するんだったらどうしたらいいかとか作戦考えたことないですか？
ああ、なんか、うん、今はね、あんまりしないけ
ど、うん。小説家になったつもりとかね。
うん、あるあるある。うん、あります、あります。
私ずっと、ね、信用金庫をどうやって襲うかっていう小説を考えたらどうなるかっていうのをずっと考えた時あって。
うんうんうん、
銀行強盗って正面から行くじゃないですか。
うん。意外にね。
あれ裏から行った方がいいんじゃないのってすごい思うんですけど。
そうですよね。防犯厳しい表から行くんじゃなくて。うん、
まあ、防犯ベル鳴らされるかな、うん、そうなったら。
まあそうね。うん。前から行くよりかは後ろの方が若干無防備なところもありそうな気もするね。
今こんだけ電子化進むと現金保有料って昔ほどはないんかもしれませんね、銀行。
ああ、そうかもしれないですね。
銀行の方はまた知ってたら教えてほしいですけど、
うん、
昔は当行は10億ぐらい現金で保管してましたけど、今はまあ500円ぐらいですみたいな。
そう、500円少ないね。
500円はないね。現金下ろしに行くと困るねみたいな。
確かに自分も普段お金を銀行に下ろす機会、あるいはその逆で入金する機会っていうのは、ほんとめっきり減りましたね。
減ったでしょ。もうほとんど送金で、はい、あるいはそれを受け取る形で済んでしまうから。
そうですね。家族間はそれこそ、ペイペイで、お金を転送する形で渡すことも多いですしね。ほとんどですし。あ、唯一、まあまあ大変だなっていうのがあって、はい、それを前も話した、毎週来る、ジョアを売ってくれるヤクルトの方、はい、今、まだ現金なので、まあまあ大変なんですよね。あ、ないな、みたいなのと、あとは子供のお絵描き教室の月謝。あれは電子化されてないので。
絵画教室行かれてるんですか？
そうですね。同じマンションの中で、お絵描き教室やってる方いらっしゃって、その方に送り出してるんですよ、うちの子供を。
大阪だけですかね、あのアマチュアの漫才師おるっていうのは。街頭で、駅前でね、アマチュアでギター弾く人いるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいう風に駅前じゃないけど、外でアマチュアの漫才やる人いるんですよ。
へ
ぇー。若い子で、そこの都市にもいるけど、大阪城とか、
はい、
JR 難波のところに行ったらよう練習してますよ。
あ、そうですか。
で、プロかな、プロじゃないんですよ、その人らは。単に自分ら漫才ができる技量をみんなに見て測ってほしいっていう、だけでやってるっていう。
路上漫才ですか。
そうそう、ストリート漫才。
すごい、うん。いや、こっちでは見たことないですね、うん、今まで。そういうのも聞いて育てようっていう、やっぱ文化があるからいいですよね。
育つんかな、
う
ん、
いやいやいや、でもそこでちょっと面白ければ小銭とか渡してあげたりするんでしょうから。
今はそういうのが全部ネットに移ったと思うんですよ。
ああ。
漫才でも、それは歌でも何でもいいですよ、一発芸でも、うん。そういう個人がやりたいっていうのをみんなに見てもらうって、こんだけ配信がね、当たり前だったら、投げ銭もしてもらえるじゃないですか。
できますものね。
うん、だから、そういう意味でも路上の人が減ったのはそういうとこかなって。まあ思いますけど、そういう配信してみたい人の機材が先週紹介されてたギガ人にあった記事なんですけど、超コンパクトなのにボタン一発で効果音やオープニングムービーも流せるローランドのスマホ向けライブ配信ツール Go ライブキャストを使ってみたという記事で。
おー、ローランドさんですか。
シンセサイザーの音響機器のいろいろ出してるところですけど、皆さん、まあ今番組は USB マイクで参加いただいてますけど、
はい。
ゆくゆくはオーディオインターフェース買いたいな、みたいな話をね、前してて。
ねえ。
これが
ね、
オーディオインターフェースになるかなって思ったけど、はいはい、マイク刺さるけど、iPhone からの配信では使えるけど、うちのこの番組の収録には、iPhone で入ってもらったらいけんのかな、でも、そしたら。
あ、そうなの？ Mac とかにはあんまり。
記事の構成だと、iPhone ベースで配信する場合ってなってるけど。
はいはいはいはい。
あ、でも専用アプリ入れなあかんねんな、これ。
あ、そうですか。
そ
う。
で、そのアプリの中は、Facebook ライブ、YouTube、Twitch、ツイキャス、Weibo、それからカスタム RDMP。これはまあ、汎用のライブ配信の企画ですけど。ああ、だから、うちの全キャスターの収録のにはこれでは参加できないですね。
ああ、そうなんですか。はいはい、残念ですね。
そんだけ限ることによって、使いやすさを追求してるんだと思いますけど。
まあ、コンパクトにどこでも配信できるという便利さはありますよね。
そうですね。大きさがハガキよりちょっと大きいぐらいで白いボディです。ミキサー前としたようなつまみみたいなのあんまりなくて、本当にあのボリュームみたいなのが丸いのが2つ。あと丸い押しボタンで10個ぐらいあるんです。
これ何するボタンです？
ポン出しで効果音ですね。ドラムの音とかね。拍手の音とか。
はいはいはい。
音符マークは多分なんか曲 MP3 でも登録しといて流したら今できるんだと思います。
う
ん、
なるほど。
三浦さんはそういうライブ配信見ることはないですか？
ライブ配信はね、ありますよ、はい。どちらかというと技術系が私は多いんですけど、
はい。
それこそ先日見たのはチャット GPT をどう使い倒すだろうか、みたいな、
はいはい、
ものを見たりとかですね。それもまさに YouTube でライブ配信されてますからね。
最近はそういうお家から自分のやりたいことを配信で出す人が圧倒的に増えたので、
うん、
でもスマホでだけでできるじゃないですか、今は。
はい。
iPhone なんかマイクいいし。
はい。
贅沢にちょっと絵を綺麗に撮りたいとか、照明焚いたりとか、
うん、
マイクも別につけたりとか、機材が増えていくわけですね。
はいはいはいはい。
いや、配信っていうのがもう本当に当たり前になりましたね、そう考えたら。
ですよね。本当ですよね。見る時間もまあまあ増えたなというふうに思いますね、はいはいはい。家にいる時間が多いので、ちょっとした隙間を自由に使えるっていう意味では、うん、見る機会は増えましたね。楽しいですね。
ズームで会議っていうのは、ああいえば総合の配信ですから、
うん、
あれまあ一対一の配信はやってると思えば。
確かに。
ね、あれそう、ね。
リアルタイム配信ですよね。
私はユーストリームで最初やり始めて、まあ仕事にもさせてもらった時あったから、割とテレビ番組っていうのを意識して、ここからそういうことを考えましたけど。
はい。
オープニングつけて、ジングル入れて、場面転換のトランジション入れてとか、うん、そんな随分やりましたけど。
一人で全部コントロールしてたんですよね。
そういう専用のアプリがあったんですよ。
あ、アプリが。
で、はいはい、それすごい重宝したんですけど、
はい、
途中からそこの会社が、ドイツの会社なんですよね、ボインクスっていう会社ですけど、
はい、
これから配信だからこれもっと受けるなと思ったんでしょうね。機能をてんこ盛りしてきたんですよ。うん、
はい、
で、なおかつそのアプリ自身からも配信をできるように改造したんですよ。
うん、
そしたらもうクソ重いアプリになってしまって、
あ、
配信中断しまくって。
あらば。
で、結局、アップルニュースリームワンボタンの声がやらなくなったのも、それのせいなんですよ。毎週やってた、そう、ボインクス TV をサブスクして、今度から配信新しくなりました。皆さん見てください。あ、今日も止まってしまいました。配信出ません。って。でも、そんなが何週も何週も続いてしまって、だんだん見る方も辛いし、やる方ももっと辛いし。
うん、
っていうんで、だんだんやらなくなってしまったんですよね。
あ、はあ、そうなんですか。まさか、ツールの重さに影響されるほど大変だったと。
それまで、
ね、
うん、自分で構築したやり方っていうので、工夫することで、うまいこと回ってたんですけど、
うん、
一本のアプリで全部できるんだったらよかれと思って切り替えたらそうなってしまったんですよ。
あ、はあ、そうなんですか。
そこにいろんな事情が重なってみようか、みたいなことになったんですけど。
うん、そうですか。
だから今、YouTube でやってるのも、なんか工夫入れたくなるんですよね。
うんうん。
でも最近取って出しとかが普通じゃないですか、ポッドキャストも割と、
うん、そうですね、そのまま出すと、
うんうん、もともとラジオ少年やからダメなんですよ、その整ってないっていうのが、うん、
きっちり出したいと、
なんかね、それが
綺麗に整えた上で出したいと、
出したいっていうのはね、うん、 この間から何度か話題に上げてる Apple TV Plus のテトリスというドラマ、うん、それについてはマイコミジャーナルさんにこういう記事が出てました。 Apple TV Plus で話題、テトリスを強くしなやかに支えた女性たちの横顔という記事で、実を元にした新作映画テトリス、この主人公であるセールスマンのヘンク・ロジャースを優しく包み込むように支える妻のアキミ・ロジャース役を演じた俳優のアヤネさんと、アキミ・ロジャースさん本人による豪華独占インタビューが実現しましたということで記事でした。だから役柄の上の人とそのご本人のインタビューなんですね。
そうなんだ。あ、日本人の奥様だったんですね、この今回のロジャースさん。まだ見れなくて申し訳ないですけど、はい、
はい。舞台は80年代ですから、お年の違いがあっても当たり前なんですけど、お二人のインタビュー見てて、あけみさん、記事の途中で、テトリスは私たちがゲームを楽しむことの価値を大きく変えたと思います。娯楽性に富んでいるだけではなく、メンタルエクササイズや脳のトレーニングにも役立つと、でおっしゃってますね。
お二人並んでいらっしゃるんですけども、背丈とか雰囲気は若干違うにしろ、なんか笑った笑顔がよく似てらっしゃるというか。
まあね、あの印象は。
いい感じだな
って。まあもちろんそれがゆえに選ばれた女優さんだと思いますけど。
うん、うん、うん。
Apple TV Plus を取り上げるように番組の方でやってますけど。
うん。
なら案件でもないので一銭も入ってこないですけど。
そうですね。ちょこっとね。
そう。この間 Apple TV Plus の 4K の前で HD モデルね。
はい。
イオシスさんが先週ですけど、
はい。
いや、Apple TV HD モデル2980円。中古ですよ、はいはいはい。本体に傷とかもあるようなものでも激安で。
激安ですね。
で、リモコンもついてこないんだけど、リモコンは iPhone とか使ってリモコンにできるから、
はいはいはい。ということで、
その並びでブラウザーが今、Apple TV 中古とか教えてくれてるんですけど、どの世代も安いです、
ね。あ、本当ですか。
3000円とか5000円とかですね。
はいはいはいはい。安いね。
そうなんや。安いんや、Apple TV ハードウェア。
そうか。そこまで安いんだったらちょっと、
いませんか？
買ってみたい気持ちはするよね。何かというと、ちょっとサイズダウンしてくれるといいなと、あとお値段も新品買うなら、古いやつでもなんで欲しいかというと、ちょっと仕事で使う場合に、外のディスプレイに Mac の画面を飛ばすみたいなことが、やりやすいなと思って、連携がすぐ取れるので。
でも Apple TV はモニターのサイズ選びますよ。
あ、本当ですか？
うちの前も何遍も言ってますけど、LG モニターの横ワイドに寸法合えんからきっちり出せないですもん。
ああ、それは辛いな。それは未だに直ってないのかな？
直ってない、直ってないです。ヘボすぎとか、なんなんそれ。
かいかんな。
映画見るのに、なんで横のが枠出んのよと。画面ぴったりに出せないの。それいつも思います
よ。ああ、それはちょっと、そういうの聞くとやっぱりね。
持ち上げてんのか、腐してんのか、よう分かんない。
そう、ちょっと厳しい。はい、そうそう。
まあ同じテトリスでスラドの方にも、ゲームボーイ版テトリスは、今のテトリスよりも難易度が高い、その理由はというのがありまして、はい。ゲームボーイ版は難しかったんやと。
へ
ぇー。そうやったかなーと思うんですけど、理由として、ホールドが存在しない。あの、ゲームで一時的に止めるやつ。
はいはい。
がない。始まったらもうずっとやらなあかんっていう。
はいはいはいはい。
疲れるわけですよ。休憩ってできないんですよ。壁際でテトリミノを回転させられない。これは辛いですね。
確かに。
これは本当に最初のテトリスどのゲームでやってたかもけど、そうやったんですよ。あの、よ、まっすぐなやつが、降りてた時に木は行ってしまったら回れへんかって。忠実ですよね。確かに物理的に木は行ったら回るわけないけど。でも、3番目、ゴーストブロックが表示されない。
ゴーストブロックってなんだっけ？
落ちたらこういう風に入りますよっていう影が下に出るんですよ。まだ上にブロックがあってどんどん降りてきてんだけど、はいはい、下まで行ったらこんな風に当たりますよっていうシルエットが出るんですよ。
え、目印？そんな前からありましたっけ？
ありますあります。だから回転させたらちょうどここにはまりますよとかいうの、ここまでずらしてから落とそうとか。
なるほど。
できるんですけど、これがない。一行間違って落とす可能性があるね、これ。
うん。なるほどね。
はい。はい、うん、次、ネクスト表示が一つだけ。次、これ来ますよっていうの
なるほど。
で、それ見て頭の中で順番組み立ててるけど、次一個しかわからないね。
なるほど。
回転入れの仕様が異なるっていうのが、これ回転入れの説明せなあかんねんけど、回転入れっていうのは、隙間が入り込んでて、普通に入れたら入らないんですよ、そこ。
はいはい。
ところが、そこへ差し掛かった時に左か右にくるっと90度回したら、はい、回したで具合でそこへスポットはまるんですよ。
おお、そうなんですね。
逆 L 型に飛び出たようなところへ T 型が降りてきた時なんかに使えるやり方なんですよ。
はいはいはいはい。
これができない場合がある。
できなかったと。
できない。回転式の仕様が違ったら入らないよね。
なるほど。
手取り身の設置から固定までの時間を伸ばせない。一瞬当たりませんよ、下に。
うん。
最後、落ち切ってもまだ一瞬ずらせる時あるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
落ちた瞬間はまだくっついてないという体でね。
はいはいはいはい。
で、それの延長ができないってことですね、これね。
お
ー。7種一巡の法則が存在しない。
あ、これはわからない。
7種類来たら、次絶対違うのも来るってやつです
よ。あー、そういうこと。あー、私はほとんどやってないんでね。
あ、そうですか。
うまくはなかったんでね、もうすぐに積んじゃうから、あー、はい、みたいな感じでやめてましたね。
あれが一番気晴らしにいいですわ。他のこと考えられなくなってくるから、もう忙しくなってきて。
なるほど、なるほど。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープアップル、シャープワンボタンの声でも検索しています。4月5日、ミラベスさんから、PHS 電波悪かったですが、通話音声はクリアで好きでした。当時家にネット環境がなかったので、エッジ端末を専用 USB ケーブルで PC につなぎ、DDI ポケットのプロバイダーサービス、PRIN で、プリンかな?ネット接続してました。以後、携帯を持つようになってからも、子供の連絡用に8年前ぐらいまで維持してました。と、いただいてまして、PHS の話題でしたね。
これ多分プリンでよかったかなと思いますね。
あ、プリンでいいんですか。
確か私も最初に契約した時、プリンを使ったような、使ってなかったような、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、プリンって名前はよく覚えてますね。
おー。あまり繋がらんかった印象しかないから、あんまりこう、私の中では評価低いんですけど。
携帯電話というか、通話するための道具としては、そういう評価になっちゃうかもしれないですね。
うん。秀則三号さんから、4月9日から、とうとうディスカバービートルズ2が始まるみたい。また毎週録音する日々が続きます。今度は1年限定なのかな?どうなのかな?春さん、始まりますよ。といただいてまして、NHK のサイトに、そういうラジオ番組の紹介がされてて、NHK FM で4月9日の午後1時からスタートする。帰ってきたディスカバービートルズパート1ということで、杉正道さんとか和田翔さん、そういう NHK FM っていつも積極的に FM という要請からですけど、特定のジャンルの音楽とかアーティストにスポット当てた番組特番とかようやりますよね。
お、
今日は一日特撮大会とかあるじゃないですか。
あ、まあそういうのありますね。
なんかね、ああいう日にわー全部録音したいわとか思って、
うん、
で聞いたら知ってる曲ばかりやってね知らんやつもやってほしかったなとか思って。4月3日、小細工三浦さんから、私が応援している4月に開校した高専です。坂本龍一さんのご冥福をお祈りしますといただいて、うん、坂本龍一さん生前最後の作曲、徳島神山丸ごと高専の校歌。
はい。
ということで、あ、関わりたいかなんか言ってた高専ですね、これは。
そうですね、関わるチームにちょっと入っているので、はい、今後4月から徐々に入ってくるとは思うんですけど、はいはい、いろいろとその前サイトとかいろんな情報は共有させてもらいながら見てたんですけど、はい、効果今回初披露ということで、お話出た時に坂本龍一さんが作曲したということで、そうなのっていうふうに思ったんですけど、まだ未完成ですという話も含めてですね、されてて、あら、どうしたのかなと思って、まだ闘病中だからっていう話だったんですけど、亡くなられてたということで、ああ、そうだったのかということでした。
じゃあ曲は未完のままになるんですか?
そうですね。あとはスタッフの方々と最終的に詰めて完成を目指すということだそうです。
全くの余談ですけど、新居浜高専のコンピュータキットっていうのがあるんですよ。サーキットキットとか、
はい。私もツイッターで見かけましたね。
新居浜高専ピックマイコン学習キットバージョン3完全ガイドってね。
こんなん出してたんだと思って、はい、私もびっくりしたんですけど、新居浜高専私実家の本当に数百メートル先にありまして、本当友人も新居浜高専通ってたっていうのもあって。
これキット安いんですよ、また。
おいくらでしたっけ?
なめずに秋月でね、買えるの見たら3300円でした。
うん。今、高専が暑いな。
そうなると、今、徳島、愛媛の話題が出たの。四国は暑いですね、そう考えると。
暑いですね。盛り上がってきてますね。
うんうん、そうですね。うん、多分、ゲーム条例のところだけ置いてかれちゃうんじゃないですかね。
あれどうなってんだろうな。
完全に条例としては成立したみたいなんで、はいはい、確かな、裁判も終わったんですよね。
もうそのまま時間制限みたいなのがそのまま残った。
まあ、ただ、あれ自体はまあ努力義務だったので、結局のところ罰則自体はないわけなんですけど、ただ、とはいえこういうのって大体最初はそういう軽いものから、それを足がかりにしてどんどん厳しくしていくっていうのが、
なりますからね。
まあ、よくある話なんで。
まあね、昔はバイクの三内運動ってよく言われたんですよ。免許を取らせない、バイクを見せないバイクに乗らせない。あ、バイクを買わせない乗らせないかな。私の頃そうやったんですよ。で、それがどういう影響で出てしまったかっていうと、若者が免許を取らないっていう文化になっていってしまって、地域によっては運転免許ありきのお仕事っていっぱいあるじゃないですか、車乗ってたもっていう。就職せんと、電車で通勤できる地域へ就職しちゃうんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、地域から地元離れちゃうんですよ、若い人は。でも今更みんな免許取りましょうよ。だってもう三内運動で散々締め付けてからもう取る気ないんですよ。
うんうんうん、
バイク買い、車買いたらそんな高いのいりません。僕らそんな別に乗りたくないですっていう風に締めくってしまったから。だからね、ゲームも、いや、同じだとは言いませんよ。でもなんか影響は出ないとは言い切れないかなって。そういうことをしてしまうと。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猫の手も借りたい。仕事の現場に iPhone を業務端末として追加投入したけど管理が大変で忙しいとか、春先の移動とかで私生活も大きく変わって忙しすぎるけど AirPods で音楽を聴いて乗り切るとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの4月の予定をお伝えいたします。4月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。4月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でやっておりましたが、現在は午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月18日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。